最初にも言いましたが、今週は受難週ということで、来週は、イースターになるんですが、一応この礼拝の中ではですね、今のところ皆さんと一緒にエフェソの手紙を学び続けておりますので、まあ、継続でですね、このままエフェソを学びながら、受難週、そして、イースターを迎えていきたいなというふうに思っております。今週からこのエフェソは第4章で後半部分に入ります。でパウロの手紙の特徴なんですが、パウロはいつも初めに手紙の最初に教理について、信仰の教理について書くんですね。でこの手紙、このエフェソの手紙で言えば教会とは何かという教理ですね。それを1章から3章まで書いてきました。で続くこの第4章から最後の6章までちょうど半分ですけど、ここにはその教会という教理にのっとった生き方ですね、まあ、教会というのはクリスチャンの群れですけど、そのクリスチャンはどう生きるべきかという具体的なその生き方について、適応についてですね、語り出すところなんですね。教会とは何か、その教会に属するクリスチャンはどのように生きるべきかということ、それをまあパウロはここから書き始めていくわけですけれども、私たちが生きるこの世界は神様に逆らって神様から離れてしまったがためにですね、国と国が争い、民族は民族と戦い、グループはグループと競い合うという世界になっています。今でもミャンマーですか、毎日のようにニュースがニュースでですね流れていて、軍が、民間人を射殺するようなことがですね行われている。あれが現実に私たちが生きている今この現代、この時間ですね、同時に起こっているっていうのが現実なんですよね。この時代になってもなおそういうことが行われる。これはでも、それこそ他山の石じゃなくて私たち自身の問題でもあるということをですね、私たちは考えなくてはならないんですが、神様はそのために一つの計画を立てられました。それは分裂の世界に生きる人々をキリストによって救い出して、最終的に世界の分裂と不調和と敵意をことごとく拭い去ってしまう、消し去ってしまう。そして全ての人々、全ての国々がですね、キリストによって一つとされるという、そういう計画を立てられたっていうんですね。教会はこの計画を遂行するために立てられています。すなわちこの分裂した世界に、ここに救いがあるんだ、ここに平和があるのだ、ここに救い主キリストがいらっしゃるという希望をもたらす共同体、それが教会だということですね。そのために私たちはどのように生きるべきか、教会に属する者としてどのように生きるべきか、何をなすべきかということをパウロはこの第4章から教えて、そして進めているということですね。そこでパウロはまず第一に、この一節のところで、神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさいって進めてますよね。クリスチャンは皆神様から招かれたものだ。皆さん招かれたんですね。そしてその招きの声に応えて集まってきた群れ、それが教会というエクレシアと言いますけれども、これは召し出されて招きに応じて集まってきたその群れのことを指す言葉なんですね。それゆえ神の招きに応じた人々は、その招きにふさわしく生きるということが求められるんだってパウロは言うんですね。じゃあ神の招きにふさわしい歩みってどんなものなんだろうか。続いてパウロは2節と3節でこう進めています。一切高ぶることなく、柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。まあ、ここでパウロはまず霊による一致を保つよう努めなさいって進めてますね。一致を保つ、そのためにはどうしたらいいんだろうか。2節の初めに一切高ぶることなくってパウロ言ってるんですね、まあ、これは言い換えればへりくだるっていうことですよね。私たちが神様の招きにふさわしく歩み、霊の一致を保つために必要なこと、それは神と人の前に私たちがへりくだるということが必要なんだということです。それは誰よりも実はイエス様ご自身がそのように生きてくださったということですね。この同じパウロはフィリピの信徒への手紙の中でこう教えています。2章の3から8節、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。
キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。
へりくだりっていうのはまさにイエス様の姿なんですね。イエス様ご自身のご性質と言ってもいいでしょうね。
キリストが聖霊によって主イエス様に、あ、ごめんなさい、クリスチャンが聖霊によってこのイエス様に似たものとされると言われてますが、それは何よりもへりくだるものになるということだと言っていいと思いますね。その時私たちは一致を保つことができる。これは皆さん、教会はもちろんそうなんですが、夫婦とか親子とか、友人とか、そういうものも含めてですね、一致の土台はへりくだりなんだっていうことですね。続いてパウロは、柔和で寛容の心を持ちなさい、愛を持って互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさいと進めている。一番初めにへりくだるっていうことを言って、その次に柔和で寛容の心をというふうにね進めているわけですが、教会の一致はここにあるように霊による一致なんですね。霊です、これ聖霊です、うん、ここに進まれている柔和、寛容、愛、平和、これみんなね、実はパウロがガラテヤの手紙の中で教えている御霊の実、聖霊の実って言われているものばっかりなんですよね、うん、霊による一致っていうのは御霊に満たされて私たちが平和な心になり、寛容な心になっていく、そういうことによって一致が保たれていくんだ。そういう意味で何より大事なことは御霊に満たされていくことだ。この同じエフェソの手紙の5章の17節でパウロはね、御霊に満たされなさいっていうふうに進めているのは、そういうことのためでもあるわけですね。続いてパウロはこう言いました。4節から6節。体は一つ、霊は一つ。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。体は一つでありますが、これはキリストの体である教会のことですね。教会は一つなんだって。これはもう当時すでに、このパウロが手紙を書いた時、当時すでに世界中にいろんな教会ができていました。で、地方によっていろんな、まあ、なんていう趣の違うと言ったらいいんですかね、システムも違うような、そういう教会もいろいろあったと思います。異端もありましたね。でもそんな中でパウロが言うのは、教会は一つなんだと。神様の御前には、それらの世界中の教会は実は一つのキリストの体なんだっていうんですね。教会の一致、そして信仰の一致のためには、そういう大きな視点からものを見るということが必要だということですね。グレシャベルという教会があります。これはでも世界中にある教会の中の一つであるわけで、神様の目から見たら、これも素晴らしいキリストの体なんですが、実は世界中の教会が一つの教会に見えてるってことです。そういう広い視野から教会を見るってことがとても大事だっていうことですね。そこに一致がある、うん、そのことを私たちはしっかりと捉えておくことが必要ですし、まあ、人間的な視点だけにとらわれて本当に狭いところに終わってしまいますよね。そうじゃない、神様は大きな視野に立って一致というものを求めていきなさいと。そこにしかも希望があるということなんです。希望が見えるっていうのは、そういう広い神の視点に立っていくときに私たちは初めて希望が見えるんですね。最近希望がないなと思っているとしたら、あなたの視点がどこにあるかってことです。目の前の目に見えるそういうもの、世界しか見ていないと、そこには希望は見えないんですね。一旦そこから目を離して、神様の視点に立ってものを見るときに、そこから希望が見えてくるっていうことですね。パウロはさらに、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられますと言ってますね。この世界、この宇宙のすべてのものは唯一の神によって創造され、神によって保たれ支配されているんだ。神の招きにふさわしく歩むということは、そういう大きく明確な世界観や人生観を持って生きるということなんだということですね。まあ、世界観とか人生観なんていうとね、そんなもんないなって普通思うかもしれませんが、みんな持ってるんです。何かの世界観を、何らかの人生観を、そしてその持っている世界観、人生観のまんまに私たちは生きてるんですね。だから自分で気づいてないだけですね。気づいてない人はね。
でもはっきりその人が世界観がぼやーっとしてればぼやーっとした生き方ってことですね。人生観がぼやーっとしてればぼやっとした人生になるということでもありますね。そこが明確に聖書にのっとった世界観、人生観にを持つことによってそのような生き方がそこから始められていくということですね。さて続く7節でパウロはこう言いました。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。ここからちょっと話が変わるんですね。ここまでのところ、ではパウロは聖霊によって、一致するように進めたわけですね。そして教会は一つなんだってことを強調したわけです。一つってことを強調したんですが、しかし御霊による一致っていうのはいわゆるこう大量生産の既製品のようにですね、みんなが確一的に同じような、形になってしまう、同じような表情して同じような服着て似たような振る舞いで似たような言葉を語ってみたいなんですね、そういう確一的なものになってしまうことではないんですね。御霊の一致の中には多様性があるんだってことをパウロはここに語ってるんです。私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられていますって、ね、これそういうことなんですね。クリスチャンは皆神様から与えられた各々の賜物に従って生きるということです。教会の一致は実はそこにあるんだ。いや一致だけじゃないですね。教会の成長、あるいはクリスチャン一人一人の成長や成熟もそこにあるということです。賜物を見出してそれに従って神に仕え人に仕えるということを通して教会は一つとなり、そして力強く成長していく。クリスチャン一人一人も信仰において成長し成熟に向かっていくんだということです。しつこく言いますが、そういうことができないうちは私たちは成長できてないということです。成長が止まっちゃうということですね。成熟に向かわないということですね。11節でパウロは、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者教師とされたのですと言ってますが、まあ、教会にはこの他にも多くの大切な役割がありますよね。ここには5つの五職と言われているものがありますけれども、こういう人々を通して、クリスチャン一人一人が訓練されて、そして賜物を見出して神と人に仕えるものになっていくということですが、そこにはたくさんの役割があります。取りなしの祈りをする人もいるでしょうね。貧しい人や弱っている人たちの世話をする人、あるいは迷っている人や悩んでいる人たちに例えば電話をしたり話を聞いてあげたり共に祈ってあげたり励ます人も必要ですよね。さらにはこうやって街道の椅子を並べたりとかですね、受付をしたりとかプロジェクターの操作をしたりとか総額をしたりする人もいてくださいますけれども、そういう役割があって初めて教会は成り立っているんですよね。大切な役割ですね。教会は共同体であって、神様から与えられたさまざまな賜物を持った人が一致協力して初めて成立するんだ、成長していくんだって言ってるんです。そういうことが起こらないうちはそれはまだ成長には至ってない、未熟なままだということになりますね。個人としても教会としても。そして12節以降にはその教会とクリスチャンの成長ということが3つの部分から語られているんですね。1つ目は12節と13節。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのですと。キリストの体である教会はクリスチャン一人一人が神から与えられたそれぞれの賜物によって奉仕の技を行うことによって作り上げられていくんだと。それはまたクリスチャン一人一人に成長をもたらすんだって言われてますね。キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長する。これ皆さんすごいですね。今日の、メッセージのタイトルにしますけど、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで私たちはクリスチャンは教会は成長している。これイメージできますか皆さん。しっかり私たちはそれを目標にしていいし、これは約束なんですよね。そうなれるんですよっていう神様からの約束だと受け止めてよろしいと思いますね。パウロはここで神の子に対する信仰と知識において一つのものとなりと言ってますけど、これは聖霊に導かれて御言葉と祈りを通してイエス様を深く知れば知るほど私たちはイエス様に似たものとされていく。
そして神の子イエス様に対する信仰において一つとなる、信仰の一致ですね。そしてイエス様についての知識においても一つとされる。イエス様を知ってるっていう時に私たちは一つとされていくってことですね、うん、その時私たちは成熟した人間になるとパウロは言っています。教会において今神学講座っていうのをずっとね、去年の何月頃だったか忘れましたが、何ヶ月か続けていますけれども、コツコツと御言葉を学び続けていく、教会として学んでいる場です。ですからぜひ皆さん参加しているか、くださっている方ももちろん嬉しい限りですけれども、まだ参加できない方も音声とか取ってありますからね、どっかでねそういう時間を取って学んでください。この教会がどういう方向で進んでいくかという意味でもとっても大事な学びであると私は意識してやっています。これからのグレスチャペルの方向性という意味でもとても大事な、今御霊について、聖霊について学んでますが、今御霊の実ですけど、御霊の賜物ってこれからやってきますけど、今後の、この教会としての方向性を意味するという意味でもとても大事な学びだと私は意識してやっています。ですからぜひ皆さんもお時間を取ってですね、学んでいただけたらと思うんですね。御霊の一致っていうのは信仰の一致であり、キリストに対する信仰の一致であり、キリストについての知識の一致に至るということですね。本当にこのちっちゃな教会で一つになっていくときに、大きな力強い群れとして私たちは成熟していくことができる。これを本当に目指していきたいと思いますね。2つ目の成長は確固たる信仰、まあ、ブレない信仰と言っていいでしょうかね。14と15節、こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばされたり引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストに似たものとして成長することによって、私たちは未熟なものではなくなってですね、この世の人間の教えにもてあそばされたり振り回されたりすることがなくなると、つまりブレないっていうことですね。でも現実にブレるんですよね。本当に信仰弱ってしまうってことがいっぱいあると思う。確固たる信仰で一度もブレたことがない人って多分間違いなく一人もいないと思いますね。でもそういう弱さを持っているものだからこそ、さっきも言ったように御言葉を共に学び祈り合う交わりが必要なんです。そこから外れていってしまったら、私たち瞬く間にこの世の力、この世のサタンの影響力、そういうものに巻き込まれてしまう危険があるって、これは聖書がはっきり言っているところでもありますよね。ピントがずれた写真というのはぼーっとしていてね、何が写っているのかよくわからないわけで、そういうものを じっと見ているとね、こっちも疲れてしまうわけですけれども、同じように私たちの心がキリストという目標にしっかりピントが合っていないと、心も生活も不安定でぼやけたものになってしまう。朝には確信があったとしても、夕方にはもう不安に落ち込んでしまうということになりますよね。ある一日は熱心であっても、次の日には祈ることも賛美することもできなくなってしまうということも経験があるんじゃないかと思いますよね。しかし心と目がキリストという目標にしっかりピントを合わせているならば、私たちは決してブレたり振り回されたりすることはない。私たち自身の内側にキリストがはっきりとすっきりと映し出されて、私たちを通して周りにもそのイエス様の姿が明らかに表されてくるようになるということです。それが神様が願っていらっしゃることですね。そしてそれはそうできるんだということですね。さらにパウロは16節で3つ目の成長についてこう言ってます。キリストにより体全体はあらゆる節々が補うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのですと。クリスチャンの人格が成熟し、キリストに似たものとされていくということは、個人的な側面もあるんですけど、もちろん、でもそれ以上に実は体全体、教会全体との関わりの中でこそ生まれてくるってことです。この視点を失うと、クリスチャンは非常に本当にこう何でしょうかね、糸の切れたタコみたいになってですね、どこに向かっていくか分かんないようになってしまいますね。私たち一人一人は弱くて欠けのあるものなんですが、互いに補い合い、しっかり結び合わされることによって、弱さと欠けを乗り越えて体全体が成長していくことができる。裏を返せば、クリスチャンは互いに交わり、共に祈り、共に歩むことなくして人格的成長は望めませんし、 キリストに似たものとして成長していくことは不可能ということですね。つまりお互いの存在が自分自身の成熟に欠かせないものであるということです。愛によって作り上げられていくのですというのは、交わりの中で作り上げられていくということですね。だから時には大変なことがいっぱいあるわけですが、でもそこに主はおられる、そしてそこに留まり続け、共に祈り続けていく中で、私たちは互いにキリストに似たものとして成熟し、教会全体がキリストの体となって、まさにね、一つの健康な体となって大きく成長していくことができるということです。さて、最後に目を留めたいのは8節から10節です。読みます。8節、そこで高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が全てのものを満たすために、もろもろの 天よりもさらに高く登られたのです。ここは説明がいるところかもしれませんがね、イエス様はこの地上に降りてこられたわけですね。そして罪人を愛し、罪人を探し求め、苦しんでいる人々を癒され、悲しんでいる人を慰め、見捨てられた人々の友となってくださった。それからすべてのものをご自身の臨在で満たすために、再び高いところに登られたって言われてますよね。これイエス様のことなんですよね。イエス様は十字架にかかって黄泉にまで下られましたが、その黄泉において死を打ち破って復活し、再び天に登っていかれたと聖書は教えている。イエス様が天に登られたのは、この世界を見捨てて行っちゃったっていうんじゃないんですね。そうじゃなくて、イエス様が天に登ることで聖霊が下って、イエス様が地上にいた時には人間としていましたから、一箇所にイエス様一人しかいませんから、一箇所にそこで他にはいることができなかった。しかし天に登って聖霊を下さることによって、本質的に同じ神である御霊が信ずる一人一人と世界中どこにいても一緒にいるようにさせてくださったということですね。私はあなた方を孤児とはしないとイエス様おっしゃいます。それはもうまさに聖霊によってなされていることなんだということです。主はいつも私たちと共に、皆さん一人一人と共に、皆さんがどこにいてもですね、共にいてください。それは聖霊によってなさしめられている主の御業だということですよね。そしてキリストのその臨在の中に、あふれる豊かさの中に生きるようにと、私たちを招き導き、そして今も助けていてくださる。最初にも言いましたが、今週はキリスト教の暦の上ではイエス様の十字架を、記念するというか覚えるですね、受難週ということになります。そして来週は、イエス様の復活をお祝いするイースターの礼拝ということになりますけれども、十字架と復活が教会と私たちクリスチャンの成長と成熟の源なんだということです。そのことをここでも語ってるということですね。それが土台であって、それが基礎であって、そこから私たちは全てが始まっている、全ての土台源はそこにあるということを今週はしっかりと心に留めてですね、ぜひ受難週ですので、イエス様の十字架を覚えつつ歩んでいただきたいと思います。お祈りをいたします。